ちは、ポッドキャストノーマニア。この番組は農業視点で世界を見て考察して語るラジオです。渡辺美也です。
KM コンサルティング村瀬です。
株式会社リニアの篠田です。
よろしくお願いします。お願いします。さて、今回は、シーズン19輸入農業資材の今というタイトルでですね、
はい、はい、新しいシーズンですね。
はい、
ノーマニアでは、輸入農業資材のお話を過去シーズンで扱ってきました。
そうですね。
輸入依存する農業っていうのと、それから農業資材輸入のリアルというのと、
はい、
あとは農業資材と原産地っていう、まあ、主に3つですかね。
そうですね、
はい、でお話をしてきました。詳しくはね、それぞれのシーズンをちょっと聞いていただければと思います。
シーズン6、シーズン10、シーズン14。
ああ、素晴らしい、ね、はいですね、はい、全然確認しなかったですそこは。はい、
はい、
まあ、ポッドキャストでね、検索していただければ多分出ますので、うん、はい、日本の農業がいかに輸入農業資材に依存しているかっていうのを、まあ、過去これまでのシーズンで詳しくお話ししてきました。肥料原料とか農業用のバイドの原料とか、もうほとんどはもう海外からの輸入に頼っている状況で、しかもそれぞれの原産国、まあ、輸入相手国が特定の国に偏っているとか、そういうこともあります。
はい、はい、そうでしたね、
はい、でしかも関係がよろしくない国とか、
うん、
その偏っている相手がね、
うん、
輸入に依存しまくってる、輸入相手として依存しまくってる国が実は関係の良くない国だっていうこともよくあります。
もう聞けば聞くほどね、不安になるような。
そうなんですよ、
話がありました。
まあ、あの農業資材じゃないですけど、天然ガスとかもね、うん、ロシアに依存したりしてるの で、うん、でウクライナ侵攻が始まった時にはそういう報道もありましたから、多分皆さんも報道なんかでこの話は耳にしたんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、でまあ、そんな話をしてきて、今回はその輸入農業資材のシリーズの続編です。
はい、
で世界情勢がまあ変質する速度が今まあものすごく速いんですよね、うん、どんどん状況変わってます。
本当ですよね。
はい、輸入農業資材の周辺環境の変化もまあかなり目まぐるしくなってます。まあ、貿易ですからね、
はい、
世界情勢には当然左右されます。うん、で輸入農業資材に限らず世界経済全体の動向について、まあ、いろんな情報が錯綜してます。
はい、
新聞やテレビ、それからインターネットで流れてくる情報も、まあ、正直どれが正しい情報なのか、うん、実際に今何が起こってるのかっていうのは正直わからないですよね。うんうん、であと言語によってアクセスできる情報にもかなり差が生まれてます。日本語でアクセスできる情報はもう正直かなり限られてますね。相当限られてます。で英語だけでもかなり限られてます。例えばロシア国内の状況って分かんないじゃないですか。
まあ、そうですね、
ロシア語でアクセスしないとやっぱり分からないし、まあ、Twitter とか X とかを検索しても、うん、
はい、
例えばロシア語で検索するのと英語で検索するので全然結果違いますし、そういった意味でその情報格差が言語によっても生まれてるっていうのが今かなり大きい状況です。はい、もちろんもともと言語による情報格差はあるんですけど、はい、これだけその世界を巻き込んだ戦争とか紛争とかが激しくなってくると、その格差っていうのは結構深刻度を増してきてるっていう感じですね。はい、
本当そうですね。
まあ、英語での情報はかなり幅広くは取れるとは思いますよ。取れるとは思いますけど、ただ局所的な、さっきお話したロシアとか、はい、あとアラビア語、アラビア語の情報っていうのもかなり今は重要かなと思いますね。
そうですね。
はい、でなんか別に僕らノーマニアが世界経済に精通してるわけじゃないんですけど、うん、
はい、
その僕がね、
うん、
スリランカとかインドから、まあ、ヤシガラバイドっていう、何度もお話ししてますけど農業資材を輸入してるっていう、まあ、そんな仕事をしてるので、うん、リアルタイムの、まあ、輸入貿易事情の情報とかは、まあ、仕事でやってる分コンタクトしやすい環境にはあるわけですね僕は。
はい
はい、なので、まあ、現時点の状況を整理するっていう意味で、
うん、
今回は、まあ、輸入農業資材周辺の最新情報をまとめてみようというシーズンです。
はい、
はい、
分かりました。
まあ、と同時に、まあ、貿易全体の動向についても、まあ、考察して、で輸入大国日本って、まあ、簡単に言いますけど、実際にそれがどんだけやばいのかっていうのを、
うんうん、
ちょっと皆さんにもねお伝えできればなと思ってます。
私も少しずつ理解が 深まってきてる、
はい、
ほとんど知らなかったところからちょっとずつ蓄積してきてますかね。
まあそういうところって学ばないですもんね、学校とかで、うん、だから、うん、情報にアクセスするポイントもないですし、はい、後で出しますけどこの話ははい、食料自給率とかの問題があるじゃないですか、はいはい、で上げなきゃっつって、うんうん、農業生産をどんどん上げましょうみたいな話をしてますけど、うんうん、まあ、そうじゃないよって話もね、これちょっと正直今回出てきますので、うん、はい、そこもぜひちょっと、まあ、僕の言ってることが正しいかどうかは別として、うん、そういう見方もあるっていうことですね、
はい、
真に受けなくていいと思うんですよ。ただこういう問題提起も存在するっていうふうに皆さんにちょっと理解をしていただけたらなと思います、うん、
はい、
なんかこうやっぱりやばいなって感じるんですよ、いろいろと、
うん、
なんだろう、こうなんかね、ちょっとこう自分の国をこう卑下するような話で恐縮ですし、あんまりこういうことも言いたくないんですけど、うん、で怒る人もいると思うんですけど、こういう話すると、うんうん、日本でほら経済的に全然成長してないって言って、
はい、
で2024年の初めの方ではもう世界の GDP ランキングで、うん、ドイツにも抜かれて今第4位とかって言われてるじゃないですか、うん、で実際にその円安も加速しちゃって過度の円安がずっと続いて、うん、日本全体がかなりこう疲弊してるというか経済成長もできてないとかっていう話をね、ニュースとしては皆さん聞いてると思うんですよ、はいはい、でも日本国内で生活してると、うん、物価が上がったなみたいな感覚はあっても、うん、そこまでそのなんかこう自分たちが苦しいとか、うん、貧乏とか自分たち国がね、
はい、
各個人の環境はちょっと別として、はい、うん、なんかこう日本がどんどん貧しいとか成長できてないとかっていうことを感じる機会ってまだあんまりないと思うんですけど、
そうですね、
はい、まあ、仕事からちょっと海外とやり取りをしてたりとか、はい、海外に直接行ったりとかアジア圏とか行って見てると、うん、やっぱりね感じますね、すごく。例えばその街中の、それこそだからビッグマック指数とかもそうですよ。
ビッグマック指数とか、
はい、ビッグマックの価格ですね、要は US ドルでも何でもいいんですけど、はい、うんうん、その同じ通貨に換算した時にビッグマックの1個の価格ってどうなのっていう時に、それこそ日本のビッグマックよりスリランカのビッグマックの方が高いですからね、
うん、
そのぐらいビッグマックを1個買えるかどうかの生活水準って一つの基準じゃないですか、
はいはい、
スリランカの方が下手したら都市部は生活水準高いかもしれないですよ、それを考えると。実際そんなことはないんですけど、
うん、
ただそのぐらい、ファストフードに払うお金でも差が出てるってことですよね、
うんうん、
だから結構な差は今感じる状況にあるなと思ってます。段階的にみんな給料が世界的には上がってるわけですよ、うん、賃金が上がり、それから、物価も上がっていくと、うん、日本の場合は物価と賃金の差はそれでもまだ小さいんですけど、その分20年ぐらい前から何も変わってないっていう状況があるんですよ ね、
うん、
だからちょっと、まあ、今回のねちょっと輸入農業資材とはちょっと別というか、まあ、まるっきり被る部分ではないんですけど、うん、なんかちょっとねこうさっきの、輸入農業資材の話とそれから、食料自給率の話とかも踏まえて、海外にずっと依存し続けるってすごい怖い、この状況でめちゃめちゃ怖いことだなと思いますね、うんうん、
それはちょっと思いますけどね、
はい、まあ、あれですよ、良くなってほしいんですよ日本が、うんうんうんうん、とても良くなってほしいし、そもそも海外に依存してるのが怖いって言いながら僕は輸入の仕事してますから、
そうですね、
はい、非常に、まあ、うん、難しいところではあるんですけどね、うんうん、でね今回のシーズンお話しするにあたって、うん、
はい、
ちょっと注意点として初めにお話しさせていただきたいと思います、
は
い、
注意点、
はい、
はい、
今回ここでお話しする内容は、まあ、世界情勢の話とかもするんですけど、これあくまでも収録時点の情報であることということをご理解ください、
はい
はい、であと後々出てくるんですけど、輸入の時だったり、まあ、貿易の時の検疫とか規制とか、うん、
はいはい、
そういったお話にも今回は触れていきます、
はい、
で今回その検疫とか規制とかの内容は、うん、まあ、僕篠田が お仕事の上で知り得る限りの情報です、
はい、
なのでこれらに関わる可能性のある方は必ずご自身で専門機関に確認をしてください、はい、うん、僕の情報だけでなんか判断しないようにしてください、うん、検疫とか規制とかっていうのはその輸入したり輸出したりするその対象物によってもかなり細かく設定されているので、ここで聞いたのが全てではないっていうことですね、うんうん、はい、あと世界情勢についても同様で、まあ、日々変化してます、
はい、
報道なんかも見ていただいても分かるようにもうすごい勢いで変化してますね。だから配信時点の、情報ですから最新情報ではないということ、
うん、そうですね、
配信時点では最新情報ではないということですね、はい、すいません、収録時点の情報ですので、はい、その点もご理解ください、はい、で世界情勢のお話では、まあ、現在交戦中の勢力とか国家、うん、あるいは、まあ、ある国家の諸問題についての言及も今回のシーズンではしていきます、
はい、
中立的な表現を心がけてお話はしますけど、うん、もしかしたら聞く人によっては一方に偏った意見と受け止められる表現があるかもしれません、うん、まあ、できるだけそういうのないようにね、はい、心がけてはいますけどね、はい、ただ事実を歪曲してお伝えする意図は一切ないので、まあ、もしこれ聞いて興味を持たれた方はぜひご自身で調べていただくことをお勧めします、
はい、
ここで聞いたことをまあ丸々鵜呑みにしないでねってことですね。なんとなく大丈夫でしょうか、はい、ここは
分かりました、
はい、
私も気をつけないといけないですね何を言うか分かんない、
まあ、皆さんね そうですね皆さんそうまあ、できるだけね、なんかこういう話をしているときになんかその自分の思考とかを、うん、主義主張とかイデオロギーを話しちゃうっていうのは、うん、なんかちょっとやっぱノイズになりますから、
うんうん、
できるだけそういうのはちょっと避けたいなと思ってます、はい、そういうのはもう、はい、プライベートでいいと思います、話するのは
分かりました、
はい、じゃ まあ本編に戻りましょう、
うん、
でちょっとおさらいからいきましょう、今回は。
そうですね、
はいはい、日本の農業がいかに輸入農業資材に依存しているかについて、
はい、
まずはおさらいなんですけど、ここら辺は、シーズン6でしたっけ、
6ですね、
輸入依存する農業でもお話しした内容の繰り返しです、
はいはい、
なので、まあ、今回の話はちょっとこれ聞いたって人はもう飛ばしてもいいかもしれないです、
うんうん、
はい、改めてですが、肥料原料や梅土原料のほとんどは海外に依存してます、
はい、
で、原産国、まあ、原産国イコール輸入相手国ですね、日本にとっては、
うん、
原産国が特定の国に偏っているという現状も押さえておくべきポイントです。
そうでしたね、
はい
はい、
で肥料の原料、まあ、主にこれは化学肥料の原料ということなんですけれども、
はい、
まあ、農業で使いますね、うん、化学肥料というのは現代農業に必要不可欠なものでして、その原料のほとんどは輸入です。
はい、
はい、うん、基本的な原料としては、まあ、代表的なもの3つ挙げますね、
はい、
尿素、リン酸アンモニウム、
はい、
塩化カリウム、
はい、
これほぼ全てを輸入で調達してます、
はい、
でさらにその資源生産国が偏っているため必然的に輸入先も偏るという現象が起こってます、
はい
はい、尿素、リン酸アンモニウム、塩化カリウムですね。
窒素も昔なかったでしたっけ。
あ、それちょっとね、
また別の、
また、はい、
はい、行
きました。
分かりました、
はい、
尿素、
リン酸アンモニウム、塩化カリウムですね。
はい、
はい、まあ、細かくは、シーズン6を、ね、また聞いていただければと思いますので、
うん、
ああ、
そうですね、
はい、代表的なところでまず尿素、
はい、
マレーシア 45%、 輸入相手国ですね、マレーシアが 45%、
うん、
中国が 37% です。なので、マレーシアと中国に偏っているということです ね。
マ
レーシアはまだ友好的な関係を保てているんですけど、はいはい、ただ中国の影響力は今非常に強い、うん、
はい、
そして中国も 37% なので、まあ、この2つの国に偏っています。あと、まあ、カタール、サウジアラビア、その他の国々、これはもう一桁台ですね、
はい、
でかろうじて国産もありますけど、これも 4% ぐらいしかないです。
うん、
はい、それからリン酸アンモニウム、
はい、
リン酸アンモニウムの、輸入相手国はもう中国 87%、 これも最悪ですね。
はい、
中国がどうのっていうだけ意味ではなくて、
うんうん、
一カ国に依存しすぎてるっていうのがまずいってことです、これは、
はい
はい
はい、
それからあとはアメリカとモロッコですね、
うん、
ただ中国の 87% がまあ非常にでかすぎますね、これは、うん、それから3つ目の原料は塩化カリウム、
はい
はい、これがカナダ 65%、 ベラルーシ 12%、 ロシア 11%。 カナダはいいんですけどね、うん、ベラルーシとロシアが2つで 23% ですか、
はい、
であとイスラエル 6% ありますんで、うん、ここがちょっと大きいですかね。イスラエルは友好国ですけど、はい、ちょっと今揉めてるエリアですし、うんまあ、ベラルーシとロシアは今ほぼほぼ難しいですよね、通商交渉とかも、
うん、
なのでここがまあ非常に難しいところですね。でもちろんこれ以外にも輸入肥料っていうのはいくつかあるんですが、これが代表的な原料ということになります。でこれらの原料を確保できないと化学肥料は生産されませんので、
うん、
農業生産には日本の農業生産には甚大な影響が出ます。で、
そうですね、
はい、この化学肥料なしだったら、
はい、
じゃあ有機肥料使えばいいじゃんみたいな発想になる人いるかもしれませんけど、もうはっきり言いますが、化学肥料が作れなかったら現代の農業とか農産物供給は成立しません、
うん、
これも断言できます、
うん、前から言ってます
よね、はい、分かりやすい伝え方をしますと、別の言い方しますと、皆さんあの野菜買うために、まあ、お米でもいいんですけどスーパー行くじゃないですか、
はい、
スーパーに並んでるお米とか野菜とかは特別な表記がない限りはもうほぼほぼ化学肥料農薬でちゃんと適切に使われて、安全に適切に化学肥料と農薬が、うん、もう一回言いますけど安全に適切に使われて栽培されたものですから、あれが並ばなくなると思ってください。
はい、
はい、
ちょっと一つ聞いていいですか、
はい、
さっきのパーセントありましたよね、
はい、
あれは一応世界の生産量自体がそれぐらいのパーセントなのか、日本が輸入している割合がそうなのかっていうと、これは日本が輸入している割合がってことですよね。
日本が輸入している割合ですね。日本が輸入している先、ま、日本の輸入、
うん、
相手国ってことです。
だ
依存度、日本の依存度っていうことですよね、はい、
もしかしたら他の国が持ってるというか作ってれば、そこから調達することもできたりするんでしょうかね。
ですね、うん、僕ね、すみません、実は肥料の原料ってあんまり詳しくないんですよ。例えばバイドとか、はい、そっちのジャンルだったら、この国はダメだったとしてもこっち行けるねとかあるのは僕分かるんですけど、うんうんうんうん、すみません、ちょっと勉強不足で、この肥料の原料に関しては、
うん、
あんまりその、特にリン酸アンモニウム、中国 87% ですか、
ね、これね、すごいね。
これね、例えばそのアメリカが 11% あるんですよ、
はい、
でこれは多分上げていくことはできると思います。で多分今後上げていくんだろうと思いますけど、はい、そので多分アメリカにはその生産能力とかもあるんであろうと予測はしますが、その中国からアメリカに切り替えた時のコストがどうなるかとか、そこが問題だと思うんですよね。これは他の資材でも言えることなんです。
近いですもんね、中国だと。
それもありますね。であともう今はなくなったんですけど、はい、2019年ぐらいまでだったかな、うん、中国に対しては輸入の優遇措置っていうのが日本はやってたんですよ。
ありましたね、
はい、まあ、関税が低いとか、関税もしくはゼロとか、そういうのがあって、
特計関税
ですね、はい、今はないですけど、はい、そういうこともあったので、うん、よく、まあ、政治的、この話は後でも出てきますけど、その政治的な理由といいますか、政治的に揉めてる相手からは、あまりこう、なかなか貿易もうまくいかない、交渉もうまくいかないから第三国に移行していきましょうみたいな動きはいろんな資材であるんです。そういう話はいろんな資材で起こってるんですけど、やっぱりコストの面がでかいですね。
なるほどね、
はい、というのもありますね、うん、はい。なので、でもう一つ、今のもうちょっとだけ補足させていただくと、はい、その化学肥料が生産されないと、うん、今の農業生産とかは、まあ、成立しませんという言い方をしました。でその中で僕、有機肥料っていうワードを出しましたけど、うん、誤解のしないでいただきたいのは、有機肥料を否定しているわけではなく、はい、有機肥料はそれはそれで本当に素晴らしいものです。僕のお仕事の方のお取引先でも有機栽培やられている方もたくさんいらっしゃいます。でそもそも僕が扱っているヤシガラバイトって有機資材とも言えるので、
なるほど、
はい、ただどうしてもやっぱり、まあ、ちょっと詳細な説明省きまして、ここはいろんな議論があるところなんですけど、はい、化学肥料とかこれ農薬も含めてですけど、やっぱりこれは適切に使ってこそ今の日本の食の安全が守られているということが間違いなく言えますし、 どっかのシーズンでも言ったと思うんですけど、その化学肥料とか農薬ってやっぱ僕は人類の進歩の証明だと思ってるので、少なくとも日本では安全に使われているものだと僕は理解しているので、やっぱりここはしっかりと適切に依存すべきだなと思ってます、海外に依存するかどうかは別ですけど、この有機肥料、失礼しました、化学肥料とか農薬とかにちゃんと依存して適切に使うべきだなと思ってます、でもちろん有機肥料っていうのも素晴らしいものですので、それを使って栽培されている方っていうのも、きちんとした農法で栽培されているので、それはそれでまたリスペクトすべきだなと思っています。対立すべきものではないというふうに理解をしています。僕の考えですね、これは、
とにかくないと
困るものですね、
化学肥料、
なので、今尿素リン酸アンモリウム塩化カリウムというお話をしました。それぞれもう全部海外に依存してますよと、特にリン酸アンモニウム中国 87% って怖いよねっていう話ですね、
そうですね、
で今肥料の話をしました、次に梅土とか土壌改良剤とかいわゆるそこら辺の話をしますね、念のための梅土についての説明、これ、シーズン6でもねしましたけど、念のためもう一度しますね、ちょっとシーズン6ってもうだいぶ前ですもんね。
そうですね、
2年ぐらい前、そうだったんだ、
多分
すごいな、なんか、
あんまりには続いてますね、
続いてますね、梅土、栽培の梅に 土と書いて梅土ですね、梅土とは、これ辞書的な説明ですと、広辞苑とかを引くと梅土とは、作物の株際に土を寄せる作業と言って、
株際に、
で土寄せとも言うと、
僕
ね意識してなかったんですけど、広辞苑的というか辞書的にはこれが正しい説明らしいです。
でも作業のイメージ浮かびます私、ちょっとこんもり山みたいに、
うねみたいな、ものだと思うんですよ。もう一回言いますね、辞書的な説明だと梅土とは作物の株際に土を寄せる作業を言い、作業のことを言い、土寄せとも言う、これが広辞苑的には正しい説明らしいですね。
なるほど、
なんですけど、ちょっとここで言う梅土とは、言葉の意味が少し違うと言いますか、なんかその職業柄の業界用語みたいな感じとして理解してほしいんですけど、現場で使う梅土っていう言葉の意味とは、農業栽培において作物を栽培するための土の代用品、土の代わりになるもの、これがシーズン6でもした説明ですね、なのでこれでちょっと聞いていただければと思います、仮にその土壌が栽培に不適切であれば、作物を作るときにね、その天然の土ありますよね、その場にある土、その土、土壌のことですけど、それが栽培に不適切であれば圃場を適切な状態にするために行う行為というのが土壌改良ですよね。これはもともとある土を改良する行為です、で一方で、必ずしもそうじゃないんですけど、もともとある土を使うのではなく、天然の土を使うんじゃなくて、人工的に作られた土壌を使います。この人工的に作られた土壌のことを梅土と言います。これは有機無機関係なくです、有機物でも無機物でもこれはあり得ます。
宇宙で農業するときは必ずこれですね。
そうですね、細かいこと言うとそうじゃないケースもあるんです。そうじゃないケースもご紹介しました、スポンジみたいなものを使ったりとか、
ありましたね、
でもあれも梅土っちゃ梅土です、土の代わりになるものなんで。なので、どこまでを梅土という言葉で指すか、なんかちょっといろいろ微妙ですね、
でも確かに広辞苑の意味とは違いますね。
違いますね、明らかに違います。で、この梅土っていうのは、その土の代わりとなるものですので、施設園芸、いわゆるハウス栽培ですね、養液栽培とかハウス栽培って言いますけど、農業関係以外の方がイメージしていただくには、ハウス栽培っていう言葉が一番分かりやすいかなと思います。ミニールハウスとかグリーンハウスでの栽培ですね、天然の土を使わずに、土の代替品として梅土を使います。施設園芸の場合はもうこの梅土っていうのが使われてますね、栽培対象の作物、植物ですね、その生育に最適なレシピで各資材がブレンドされた土壌のことを梅土っていうふうにも指しますし、ある資材、 一つの資材だけでバイドが成立している場合もあります。例えば僕が使ってるヤシガラバイドっていうのは、そのヤシガラっていう原料だけを使って成立しているものになりますね。でバイドは日本の農業では、まあ、野菜とか果物お米とかの、まあ、育苗だったりその、まあ、苗を育苗というのは苗を育てるってことですけど、
はい、
苗を育てるためそれからその苗を育てた後それを定植っていうんですけどその、まあ、圃場に、植えてその栽培していくっていうも、うんまあ育苗の段階とそれから定植後の栽培の段階っていうのはあらゆるジャンルというかタイミングで使われて非常に幅広く日本では使われてます。日本の農業の土台となるような存在の一つですね、うん、バイドは、はい、でさっきちょっと各資材がブレンドされた土があるって言いましたけど、はいはい、この各資材がブレンドされたものを、うんブレンドされてさらに肥料成分をそこに添加しているものがあるんです。そういうのが、まあ、一般的には培養土って呼ばれたりしますね、
うん、
はい。まあ、なんか土の代わりって思ってくれたら大丈夫です。
そうですね、
はい。でこれらのそのバイドの原料だったりっていうのもやっぱり輸入にだいぶ依存してます。これもシーズン6でとお話ししたので、
はい
簡単にご紹介しますね、
はい、
おさらいです。代表的なバイドの一つにピートモスというものがあります。泥炭ですね。泥炭これが、2019年のデータですとカナダからの輸入が全体の 56% を占めてます。その後リトアニア 34%、うん、ラトビア 6%、 ロシア 1.8%、 一部国産で 2.2%、
はいはい、
とあるんですがこのカナダ 56% はおそらく今もっと低いですね。カナダは全然取れなくなってきてますので取らなくなってきてるが正解ですね。
取らない、
はい。まあ、ちょっと世界的な流れというか流行りといいますか、うん、ピートモスはちょっと今縮小傾向にありますので、うん、はい。なので、まあ、カナダが一番一応2019年のデータでは多いですね、
うん、
それから僕がやってる扱ってるヤシガラバイドこれ2015年なんでちょっと古いデータですけど、
はい、
日本がどこから輸入してるかというとスリランカが 84%、 ベトナムが 10%、 インド 4%、 その後フィリピンと続いてますけれども、ですね、これは今だいぶ違うと思います。すいません、正確な数値ないんですけどスリランカが下がりインドが爆上がりしてるはずです。
あ、なるほどね、
はい。この事情は実はこのシーズンの一番最後に話します、
うん、あ、わかりました、
はい、インドがどうして上がってきてるかっていうこともちょっとお話ししようかと思います。僕は今スリランカとインドに、
うん、そうですね、
でお仕事してるんですけどどんどんインドからの輸入量の方が増えてます、はい、その事情もちょっとこのシーズンでお話ししますね、
はい
はい。であと木炭ですね、
うん、
これは、輸入先がほとんどマレーシアっていうことです。ほぼほぼマレーシア依存、ただこれは国産もあります。あとゼオライトとバーミキュライトっていう鉱物系のこれ無機物なんですけど、まあ、軽石みたいなものなんですがこれはゼオライトバーミキュライト両方とも中国依存度がめちゃめちゃ高いです。ほぼ中国ですこれ輸入先が。でこれがさっきお話しした、うん、ちょっと言いました、他の国からも取れないのかって話を宮さんされたじゃないですか、
はいはい
はい、ゼオライトバーミキュライトは他の国にも全然あるんですよ。
あ、そうなんですか。
例えば、バーミキュライトはインドにあります。で、オーストラリア、ニュージーランドにもあります。
うーん、
僕そっちもちょっと確認してその生産者とコンタクトしたことあるんですけど、もうやっぱりコストですね。中国産が安いんですよ。
あ、そうなの。
はい、だからみんな分かってるんですよ。中国から他の国に移行しなきゃいけないってみんな分かってるんですけど、
うんうん、
やっぱりなかなかそのコストが変わるっていうことには、まあ、結局それってその先の消費者とか、
はい、
その前に農家さんがいるんですけど、
そうですね、
そこが値上げを受け入れなきゃいけないっていうことがあるじゃないですか。だからちょっとこれ難しいなっていうのはありますよね。あと今やっぱこれだけ円安が進むと、
そっか、ますます高くなるんですね。
そう、円安がかなりこの、その輸入先を第三国に移転するっていうことに対してかなりブレーキかけてます。円安は相当まずいです。これ
円安が進むと消費税も上がるんですよね。
消費税率は上がらないですけど額は上がりますね。当然
消費税として納めなきゃいけない。
そうですね、額が上がります ね、
すね、
はい、輸入の時に払う消費税ですね、
はいはい、
当然、 US ドルで来たものに対してね、円安ですと、輸入価格が上がるっていう現象になりますから、当然消費税も上がりますね。はい。まあ、こんな感じでバイド原料っていうのもね、海外にだいぶ依存してますと。
はい。
でバイドはまあ肥料と同様にやっぱ農業に欠かせない資材ですし、うん、はい、特に養液栽培ですね、そのハウス栽培とか、まあ、施設園芸ってさっき言い方をしましたけど、うん、そこで使う、まあ、バイドっていうのはもう代替が効かないんですよ、
はい
はい、で野菜の苗とか水稲の育苗ですね、まあ、お米ですね、うん、の育苗とかでも使われているので輸入量が減少しちゃったりするとやっぱりこれも農業生産に多大な影響が出るんですね、
はい
はい、なので、まあ、今肥料とそれからバイド、うん、両方ともそのだいぶ海外に今依存してますよと、もう全部輸入で賄ってるんでっていうお話をしました。これシーズン6でもねお話ししたことですので、まあ、おさらいになります。でよく話題に上がる、これちょっと冒頭でもお話ししましたけど、はい、食料安全保障の観点があるじゃないですか、
はい、
食料自給率を上げないと、うんうんうん、ダメですよっていう話がありますよね、はい、でこれ食料生産、いわゆる農業生産を、国内のね農業生産を上げるだけでは食料自給率の上昇にはつながらないっていうことが今の話で分かりますよね。
うん、そうですね、
はい、要は農業生産を行う、うん、そう、農業生産を行うためには、
はい、
その農業生産に必要な、うん、肥料やバイドの原料っていうのはほぼ輸入なんで、うん、まずそこなんとかしなきゃいけないわけですよ、うんうん、
そうですね、
はい、これを海外に依存している時点で食料自給率が低いことに対する根本解決には至らないわけです、うん、はい、
ですね、
そうなんです。なのでここやっぱその食料自給率を上げようっていう話をしてる時に抜けてる視点ですよね、うんうんうん、っていうか国とかがそういう説明をするじゃないですか、うんうん、農水省とかが。でもこの点やっぱ抜けてますよね。
そうですね、うん、
肥料とバイドの原料が海外に依存してると、うんうん、しかも特定の国に偏ってると、
うんうんうん、
まあ、僕は輸入してるんでヤシガラバイドを、
はい、
だから農業資材輸入の仕事をしている僕がこんなこと言うのもどうかと思いますけど、
はい、
まあ、完全に自爆してますけどただまあ日本の農業は完全に輸入依存してるんで簡単に食料自給率は上がらないですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからここはちょっとそろそろ真面目に、これだけ世界で紛争が起きて物流とかもちょっと一部遮断されてるところとかもあるし、あとやっぱり円安ですよね。そのこんだけ円安進んでて、でもこの肥料とかバイドとか農業ジャンルだけでも本当に根幹になるものが海外に依存しないと成立しないっていうこの状況を理解できている方で多分なかなかいないと思うんですよ。てか知らせてないですよね。
知らせてないですよね、はい、多分私もこのノーマニアで篠田さんから話を聞くまでは、まあ、全然抜け落ちてる視点ですよね。
まあ知らないですもんね、うん、その食品とかでもこの原料がどこのもので、うん、どこで作られてるかってあんまり皆さん気にしない構造じゃないですか、うんうん、社会の構造ってだからそれと同じことだと思うんですよ。
そうですね、
ただ食料自給率は本当にまずいので、うん、せめて輸入相手先を分散するとか、
もっとね、
うん、そういうことしないと、うん、でその分散するでじゃあ円安このままでいいのとか、あとはその分散するにあたってもそれ民間任せでいいのとかね、その政府がやるとは言わないけど、うんうん、そこに対するコストをじゃあ政府がどうまあ、サポートしてくれるのかとか、そういう議論はあってしかるべきなんじゃないかなと個人的には思いますけどね。
あともう本当それに代わる化学肥料がなんか画期的 なんか手法で日本で国産できるとかね、
まあ、やってるのかもしれないですけど、
すんごいなんかめっ危険なものからなんかね代わりになるものが見つかるといいですけどね。
まあ、技術革新ですよねそれはね、うんうん、まあ、そういう研究されてる方もおそらくいますし、うん、新しい資材ってやっぱ出てくるんですよ、
うん、
ただその、うん、そういうのってやっぱどうしても時間かかりますよね。
まあそうですよね、う
ん、新しいものは時間かかるんで、そういうのはまあ開発しつつ、うん、そういう新しい技術ってのはやっぱぜひ目指してほしいし、サポートもしてほしいなと思いますけど、
はい、
まあ、現状を変えるっていうこともね、並行して現状を改善していくっていうことも大事なのかなと思いますね、
うんうん、
まあ、そんな感じで全部海外依存ですよという話です、ね、
はい、
初回の今回はね、
どんどん不安になるような、
そうですね、
話ですね、
そうですね、はい、でね、じゃあそもそも原材料を海外に依存するっていうことを、まあ、どう理解すべきなのかっていうのは、はい、まあ、今ねお話をしてきましたけれども、はい、じゃあ原材料を海外に依存する状況じゃないですか、うん、今、うん、それってそもそも悪いことなのかっていうことを、うん、その視点でちょっと一回、
はい、
次回話してみたいと思うんですよ。
はい、わかりました。
今ね、まあ、基本的にはリスクがありますよって話を今回しました、
うんうん、
けども、
はい、
まあ本当に悪いことなんですかねっていうこと、それをちょっとお話ししてみたいなと思いますので、はい、今回はここまでで、
はい、
はい、
おさらいですね。
おさらいでした、今回は、はい、
はい、ありがとうございました。